い、ということで始まりました、ヒューゴリョウのポッドキャストです。どうもヒューゴリョウです。
はい、モデルライターの目継ぎほたるです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、もう最近は結構夏らしくというか、結構蒸し暑い日が増えてきて、梅雨入りはしたんですか？これ
って梅雨入りなんですか？私よく分かってないんですけど。
うん、梅雨入りって結局宣言出すかどうかだと思うんですよね。
あ、そうなんですか？
多分
まだ宣言出てない。今週は関東甲信も梅雨入りかって今書いてあります、調べた。
あ、じゃあそれぐらいで多分入るんですね。
い
や、この前なんか結構台風の影響で土砂降りがあって、
そうなんですよ。
んで電車がなんか結構止まって、新幹線も止まってって言ってた時に、ホタルさん、名古屋ちょうどピンポイントで行くっておっしゃってた気がしてて、なんかすごい、そう、すごいピンポイントで雨降って電車止まったぞと思って、
そうなんですよ。
具体的には何もしていませんけれども、心配はしておりました。
心配してくださったんですね。
あれと思って、行くって言ってなかったっけみたいな。
あの日が6月2日と3日に、名古屋の、有松市っていう場所で、有松絞り祭りっていう、着物の反物を作る技法を中心としたお祭りをやるってことで、私はその着物を好きになってから、それに行きたくて行きたくて、念願のそれに参加する日だったんですよ。それで、金曜日に東京、土曜日がお祭りで、その前日の金曜日に東京に行って、取材とかがあって、仕事をしに行ったんですけど、もう普通に雨降ってて、土砂降りで、取材に行ったはいいものの、もうみんな、もう雨でヘトヘトみたいな感じで、その中も歩いて取材したりとか、話聞いたりとかして、結局その、拠点、その東京の時にいる拠点としてるオフィスっていうか、そのコワーキングスペースみたいに戻ったんですけど、戻った夕方頃には、もうすでに新幹線が止まっていると。
そうですよね。
もう新幹線行けないねと。じゃあ車で行こうかみたいな話もあったんですけど、もう大洪水で、洪水っていうか、冠水してて、道路が。通行止めになって道路が多すぎて、行くとしたら、もう本当に超遠回りして、日本海側を通って、名古屋、東京から名古屋まで大体3時間かかんないぐらいですよ、車で。
はい。
それを、そのルートで行くと5時間半かかるって書いてて。
いやー、半日じゃないですか。
半日です。ちょっと難しいねっていうことで、もう新幹線もホテルも、キャンセルして、諦めて、
いやー、
帰りました。
結局ダメだったんですね。
ダメだったんですよ。しかも何が悔しいって、次の日の名古屋快晴だったんですよ。
通り過ぎた後って結構快晴ですよね。
で、ツイッターにそのお祭りの写真がすごい流れてきて、行きたかったって言って。
結構だってね、ピンポイントでしたからね。
そうなんですよ。それに合わせて、それこそ取材とか、原稿の締め切りとかも調整して、仕事終わらせてすっきりした状態で行けるっていう状況にしたので、もう次の日のその土曜日、快晴の中で、家の中で失念してました。
いやー、そっか、ピンポイントでダメだったんですね。ここにリアルに被害を被った人が。
被害を被りましたよ。すっごい楽しみにしたのに。なので、来年こそ、このお祭りに参戦できたなと思って。
お祭り自体はやったんですね、じゃあ。
お祭り自体はもう2日間ちゃんとやってたみたいで。
そっか、まあ、行く日の、そうですね、その前日の金曜日が雨がめちゃめちゃすごくて、で、次の日まで、新幹線のこうダイヤの乱れが影響したみたいな感じでしたもんね。
次の日も、ね、結構復旧するの時間かかったみたいで。
僕の方は、そうですね、ぜひぜひ。
はい。なんかありましたか、雨での困ったこと。
雨での困ったこと、僕はね、特になかったです。ちょうど雨の日、
ね、
雨の日が結構ね、朝早くからミーティングがあるっていうことで。これオフィスに行ってたら、ちょっとオフィスが開く前の時間帯だから、ギリギリすぎるねってことで、その日はリモートにしますって言ってたんですよ。
あ、そうだったんですね。
なので、リモートで普通に仕事をして、
はい、
特に家から出ることもなく、
はい、
普通に仕事を終えました。
安全に過ごされてたんですね。
そうですね。
羨ましい。
はい。 いや、災難でした。
災難でしたね。まあ、ちょっともう台風は心配なので、
まあ、そうです
来
よ
年に楽
ね。
しみが伸びたと。そうなんですよね。台風の人ね、かぶるとはまさか思いませんでしたからね。
ね、ピンポイントできましたね。
ね、びっくりですよね。
サルさん、雨女ですか？雨女ですかとか、晴れ女ですかとか、雨男、晴れ男みたいな話って、ちょっとなんかセンシティブな感じもしますけど、どうですか？こう、天気に恵まれるか恵まれないで言うと。
もう超雨女で、それこそ高校生の時とか、入学式も卒業式も雨だったんですよ。
入学式、卒業式、雨。
で、運動会とか修学旅行とかも軒並み雨
す
そ
ご
うい
で
な
す
んで
ね。
す。で、運動会とかも全部軒並み雨だったので、慶吾さんは雨男ですか？晴れ
僕は
男。
ね、多分どっちでもないですね。
あ、そうなんですか？
そんなにあんまり、だいたい雨だなとか、晴れに恵まれてるなとか、そういうふうに感じたことがないですね。
あ、そうなんですね。割とまちまちな。
そう。いや、ホタルさんは結構入学式、卒業式、しかもイベントごとも結構雨で、今回も雨で、で、僕らが初めて撮影した日も雨だったので、
そうでしたね、そういえば。
結構強力な雨女ですよね。
強力な雨女なんですよ。なんか大事な日、大体雨降るんですよね。
いや、なんかそういう人いますよねって言うとあれですけど、
でもいますよね、そういう人ね。まあ、実際私がそうなんで でも結構低気圧で体調が悪くなるタイプなんですよ。だから雨が降るとその日体調が良くないことが多くて、雨女と体質のその相性が悪いんですよね。
そっか。
それが困ってます。
結構ね、体調に響く人もいますからね。
なんかそういうのあります？なんか低気圧は体調悪いとか、気温差で体調崩すとか。
いや、気温差はまあ人並みにあると思いますけど、でも基本的にはそんなに体調は崩さないと思います。
あ、そうなんですね。え、なんか大きい体調崩したのって近年、一番最近だといつですか？
最近だと覚えてないですね。
そのレベルで体調崩さないんですか？
風邪もひかないし、おかげさまでコロナも特に、周りも含めて、近しい一等身ぐらいの家族は引いてないし、病気、ないですね。
そうなんです。なんかそういうバイオリズム乱れが特にないんですね。
特にないですね。
いいな、羨ましいな、それ。
いや、そうですよね。なんか健康って、だから時々たまに、なんだろう、まあ、気圧とか気候とかそういうのとは関係なく、なんだろう、お腹痛いとか頭痛いとかあるんですけど、そういう時は本当パフォーマンス落ちますね。慣れてないんで。
あ、そっか。対処法もよくわからないとかありますもんね。
だちょっと頭痛いと本当なんかもう一日やってられるかみたいな気分になりますかね。
あ、そうなんですね。
多分、慣れてらっしゃる方、まあ、慣れてらっしゃる方っていうのもあれですけど、本当にちょっとした頭痛とかで本当にやる気なくなりますね。
ゆうごさんでもやる気なくなることとかあるんですね。面白いな。
いや、体調は、でも本当にてきめんにダメですね。
いや、大事ですよね、体調ね。なんか、統計なんて管理できるものでもなかったりしますからね。
そう、体調は結構なんか、その日によってとか、あとは頭痛がとか、あると思うんですけど、今の職場で聞いたのが、まあ、疲れが次の日にちょっと持ち越しちゃうとか、寝ててもなんかちゃんとぐっすり寝た気がしないっていう時は、キューピーコアヒーリングが、すげえ具体名言ってますけど、
なんです、キューピーコアヒーリング。
キューピーコアっていろいろ種類あると思うんですけど、キューピーコアヒーリングがいいよって聞いて、
ピーコアヒーリング、これだ。えー、あ、
が
そうい
い
なん
よっ
です。
て聞いて、一時期飲んでました。
あ、そうなんで、これ聞きました？
こういう薬って僕、本当に医薬品じゃないもの、こういうキューピーコアとかそういうものって、半分プラシーボだと思っ
確
て
か
る
に、
の
確か
で、
に。
ただプラシーボ込みで、ですよ。込みで結構効きます。
あ、本当ですか？
持ち上げ、そう、持ち上げてんのか、貶めてんのか、どっちなんだよって話なんですけど、
本当ですよ。
そう、思い込んで、 効果を感じることができる人であれば、結構効きますっていう。
それは、ヒューゴさんがそう言うと、私もちょっと思い込みやすくなりますね。
いや、結構ほら、結果が良ければさ、思い込んでても別にそんな損はないじゃないですか。
確かに確かに。別
なの
に
で、あ、
体が
キュ
悪い
ーピー
わ
コ
けでは
ア、
ないですね。
そう、キューピーコアヒーリング効くねと思いながら、毎日寝る前に飲んで、ぐっすり寝て、なんかシャキッと起きた気になってればそれでいいかなってい
なるほど。じゃこれ買ってみます、私もじゃあ。
う。あとは、陽明酒は試しましたけれども、
どうでした？よ
陽明酒はね、効いてんのか効いてないのかよくわからなかったです。
くわかんないんですね。陽明酒も気になったんですよね。
陽明酒はね、でかいボトルのやつを、2本ぐらい買ってたんですけど、1本買って、習慣にして夜飲んで、寝てっていうのを、なんか終わったら次のボトル買ってっていうのを2本分ぐらいやってたんですけど、なんか効いてるか効いてないかちょっとよくわかんなかったです。
それでプラシーボもあんまり発揮されなかったんですかね。
いや、プラシーボプラス、あと、ほら、そんなに安い買い物じゃないっていう、別にバカ高くもないですけど、
そうなんですか。そんな安くないんですか、あれって。
あれ、なんかボトルでいくらぐらいするんだろう？ 1000？ あれ、いくらぐらいだっけな？ 2000 円ぐらい？ 1000 いくらぐらいするので。
そうなんだ。
なので、まあ、習慣にするのはいいんですけど、なんか聞いてると思えないんだったら、飲むことないかなと思って、こう、正当に評価しようとしたら、よくわかんないな。なくてもいいかなっていう。
あ、そうなんですね。あ、そう、お酒といえば、ヒューゴさんと一緒に行った、バーの、キャラメルのリキュールを買って、
ああ、みたいです
ち
ね。
ょこちょ
送ってく
こ、
ださって。
そうです、そうです、LINE で送った。あれをちょこちょこ飲んで楽しんでます。
あれ、良かったですよ。本当に、だってキャラメルの、なんて言うんだろうな、その甘ったるい系のお酒あるじゃないですか。カルーアとかね。あれの本当キャラメル版で、なんか牛乳で割ると
いや、そ
本当
うで
に、
すね。ねえ。
よかったですよ
なんか、
ね。
普段そんなにお酒合うみたいなことがなかったので、ちょっと新鮮でした。
なんかあんまり家に置いとく人とそうでない人いますよね。
え、そうですよね。ピモさん、お家にお酒を置くことあります？
カルーアとか常備してたことは一時期あります。
あ、そうなんですね。最近
で、
は、
そうですね、最近はあんまり常備はしてないかな。コーヒー、普通にコーヒーを、豆をひいて入れて、で、1対1くらいで牛乳で割って、そこにちょっとカルーアを混ぜて、ちょっと甘みをつけて飲むっていうのをやってましたね。
それはいいですね。で、なんか、ちょっとした、なんていうんですか、毎日飲むって、たまにの嗜好品として飲むのは楽しいですよね。
そうですね。なんか嗜好品、なんか結構、ホタルさんとか、こう、嗜好品として、なんかこう、常々買ってるものとかあります？なんか僕はほら、タバコ吸ったりしてるんで。
あ、そっかそっか。確かに、嗜好品って何だろうな。嗜好品、例えばどんなものが嗜好品になりますか？
タバコは、まあ、だいたい買ってるでしょ？
お酒？
あとは、まあ、お酒もそうですね。僕、まあ、たまーに買ってる程度。あとは、なんだろうな。なんだろう。お香とか。
ああ、香りもの、あ、そう、その話がしかったんですよ。ちょうど最近香り物にハマってて、
え、何ですか？
香り物にハマってて、
あ、香り物。
なんかその、し、あの仕事をするとき、私、その在宅勤務なので、基本的に。普段の仕事と、日常生活を分けることがなかなか難しいんですよ。コーヒーとはちょっと違うのかもしれないんですけど、その気持ちの切り替えのために、その香り物を最近使うようになって。
あ、どういうふうに使うんですか？
なんか、取材の時に、前に取材を伺ったお家がすごいいい香りで、何のかお香りなんですかって聞いたら、素敵なルームミストを教えてもらって。
あ、ミストね。
アスレティアのルームミストなんですけど、そのルームミストがめちゃくちゃいい香りで、ルームミストのそこまで香りが強くないから、だいたい2、3時間経ったら消えていくんですよ、香りが。部屋に残ることもないので、なので仕事を始めるときに、なんか2、3プッシュぐらい部屋にちょっと振りまいて、で、仕事やって、で、仕事、集中が切れてくるぐらいに匂いもなくなってくるみたいな。それをなんか繰り返すのが最近ちょっとハマってるんですよね。
ああ、ミストね。
そうですよ。なんか、香り物は好きなんですけど、香りがずっと残るのは得意じゃなくて、
あ、そうなんですね。
ずっと自分の近くに香りがあるのは苦手なので、 なるべく時間が経ったらなくなるぐらいはちょうどいいんですよ。
はいはいはい。
だからなんか置くタイプの香りのやつがあるじゃないですか。アロマディフューザーみたい
はい
な。ああいうのはは
い。
置くと思うんですけど、ミストはちょうどいいっていうことに気がついて、ハマってま
そっ
す。
かそっかそっか。ミスト、お香の方がちょっとまだ長いですかね。
そうですね。もう私が使ってるお香、大体それも10分ぐらいでなお香りがなくなっちゃうのやつとかもあるので、
あ、そうなんですか。
そうなんです。10分ぐらいとか、まあ、大体2時間とか3時間で大体すべての香りがなくなるみたいなものを使うことが、なんかそういうので最近は気分の切り替えみたいなのをしてるんですけど、
あ、香
ゆう
り
こ
も
さんっ
ね。
て、そういうなんか気分の切り替えをするときにやることとか、なんかアイテムとかありますか？
気分の切り替えはね、いや、まあ、でも、タバコそうなんじゃないですかね。
ああ、そっか、タバコ確か。
タバコは、でも、今、勤めてるのが、あれは何区なんだ？世田谷？世田谷じゃない。なんだ？千代田区、千代田区。東京都の千代田区が、路上喫煙とかにめちゃめちゃ厳しくて、さらに店内のその喫煙とかも結構制限がされてるので、
そうなんだ。結構大変ですね、喫煙者には。
まあ、なので、減りましたけどね、お昼休みに1本ちょっと近くの喫煙所で1本吸って、で、終わりぐらいに減りましたけど、
じゃあ、一日そんなに何本も吸うっていうわけでもないんですね。
そうですね、もともとそんなに1ミリのメンソールみたいな感じで、吸ってたので、そんなに吸わなきゃやってらんないみたいな感じもないですし、
ヒューゴさんのそのタバコ遍歴はいつから始まってるんですか？
僕は20歳ちょうどです。
あ、
20
そう
歳ち
なん
ょう
だ。
ど。
ここって何をきっかけに吸い始めるんですか？
僕の場合はですけれども、まず当時舞台やってて、で、さらにバンドもやってたので、先輩たちがみんな吸うんですよね。
そうなんだ。そういうものなんです。
で、これよく言われるんですけど、喫煙する人たちは、こう、喫煙所のコミュニティがあるみたいな話。
確かにありますよね。
まあ、やっぱね、あるとは思ってて、まあ、バンドの時は別にそんな近しい先輩ぐらいしかいなかったんで、どっちでもよかったんですけど、舞台やってる時は、その演出家の先生とかが、こう、ちょっと呼んでいただく時とか、こう、そういうところでなんかざっくばらんな話とか、あとは、まあ、仕事で言うと、局、テレビ局とかで、こう、勤めていると、喫煙所って結構いろんな職種の人が来るじゃないですか。
確かに。
まあ、だから喫煙しろってわけじゃ全くないんですけど、ただ、事実として、その喫煙所には、その番組のプロデューサーから、まあ変な話、制作会社の社長から、僕みたいなペーペーから、大道具さん、小道具さんまでみんな集まるんですよね。っていう場があるので、なんかこう、きっかけにはなりますよね、実際問題。
結構コミュニケーションの要になりがちなんですね。
だって、喫煙してるときって他にすることないから、
確かに。
で、当時、ね、スマホとか、まあ、携帯はあったか。携帯はありましたけど、まあ、携帯も当時の、ガラケーなんで、じっと見てなんか、こう、ブラウジングするとか、そういった感じの使い方ではなかったし、特にやることもなくタバコ吸ってるだけなんで、こう、結構話すっていうね。
そっか、そうなると話も弾むというか、ちょっとしたこと話すようになりますもんね。
っていうのがありましたね。まあ、なので、それもあって、二十歳になってから、まあ、吸うようにしたというか、なんか吸ってみることにしたっていう感じでずっと来てますね。
そうなんですね。面白いな。結構なんか今までそのタバコを吸おうとか吸ってみたいって思ったことがあんまりなかったので。
いや、吸わない方がいいっすよね。
でもなんか最近あれ、C 社はたまに行くようになりました、友達とかと。
C 社まで行ったことないんですよ。
本当ですか？ C 社バーとか結構楽しいですよ。なんか
なん
渋
か、
谷
要は、水タバコとかですもんね。
そうです、なんか大きいボトルみたいなのが管出てて、水蒸気吸うみたいな感じなんですけど、私これ何が楽しいんだろうと思ったんですよ、私も。でもなんか吸ってみると確かにちょっと落ち着くなというか、なん
あ、
か、
そうですか。
喋ってる時って、なんか、ランチとかするとか、お酒があるとか、時とかって、あんまり手持ち無沙汰にならないと思うんですけど、何もない状態で喋ると結構大変じゃないですか。なんて言うんだろう、なんか膝詰めで喋るというか、 なんか難しいから、多分みんなお店に入ると思うんですけど、お腹が減ってるわけでもないし、お酒がすごい飲みたいわけでもないみたいな。だけどちょっとしっとりとした空間で喋りたいみたいな時って、C 社ってすごいぴったりなんだなと思って。で、なんか物によっては CBD とか、あとニコチン入ってるものあるし、入ってるのもあるし、入ってないのもある。なんか結構人によってそのいろんな種類を楽しめるので。で、フレーバー、香りも、その気分によって変えられるんですよ。
それは良さそうですよね。
フルーツ系とか、なんかミントとか、あとなんかコーラとかそういう飲み物のイメージもあれば。なんかそういうのが結構楽しくて、最近友達と会うようになりましたね。
C 社ね。
ぜひ機会
あ
がある。
と、嗜好品、あと、まあ、タバコそうでしょ？まあ、たまにお酒で、で、香り物っていう意味で言うと、でも、うちも、なんかは、常に導入してはいますね。
そうなんですか、どんなものを。
いや、妻が、ミスト、それこそ使ってた時もあるし、あとはなんか、なんていうんですかね、厚紙？厚紙に紐がついてて、それが結構何ヶ月か持つみたいな
あります
やつもあ
ね。
るじゃないですか。あれも、なんか、電気の、紐垂れてるところになんかくっつけておいて、なんか、
面白い。
あったりしますし、あとは今も、蛍さん苦手だって言ってましたけども、このデスクのところに、
おお、あ、
これはなんだ、エス
そ
テ、エステ、エステのなんだ、これは。のやつ、消臭力がありますね。
う。やつ。ええー。結
石
構使
鹸
われ
の。
てるんですね、いろいろ。
そうですね、なんかはありますね。で、僕、お香もたまにやりますしね。
あ、そうなんですね。なんか、
普通にお皿があって、お香を立ててっていう。
あんまりそういうのご興味がないイメージがありました。
いや、結構やります。
そうなんだ。なんか最近気になってるのが、紙のお香っていうのがあって、
あ、あります、あります、あります、あります。
あれ、ひいごさんに教えてもらったんだっけ？
その話しましたよ。
そうでした、ひいごさんに、すみません、ひいごさんから教えてもらったもの、ね、自分発信家のように今話そうとしてました。そう、あれがちょっと欲しいなと思って、今、
そう、
よ。
なんていうんですか、なんだっけ、付箋とか、リトマス試験紙ぐらいのやつですよね。
そうです、そうです。あれ、ヒューゴさんにお聞きしてから欲しくて。あれ、誰に聞いたんだっけって思ったら、全然ヒューゴさんでした。
そう、あれ、そのまんま、お財布の中とかに入れてってもいい、まあ、これね、正しい使い方かどうか全然わからないです。お財布の中に、そのまんま入れててもいいし、まあ、なんか燃やしても別にいいんだよね、あれ多分。わかんないけど。
むしろ燃やして使うような感じっぽい。
ですよね、ですよね。
どうやら。
まあ、なんか、ちゃんとした説明書がついてなかったんで、
あ、
普通に
そ
燃
う
や
な
し
の。
て使ったり、そのまんま、財布の中に入れたりしてましたね。
いや、いいですね。あれ欲しいな。なんかね、実際に使って試したらいいんですけど、なかなかあれを置いてるところがなくて。
僕もどこで買ったんだっけな。
香りもって選ぶの結構難しいじゃないですか。香り一回試してからじゃないと、その好みか。わからないので。
やっぱお店とかでね、ちょっとなんかこう、サンプルというか、あった方がいいですよね。
試してみたいなと思いながら、今それを探しています。
いや、結構在宅になると特にそうですけど、家でのこう、なんていうんですか、その習慣的になんかこういうのがあると、ちょっとこう、気分が変わるなというか、生活のこう、なんかクオリティがちょっと上がるなみたいなところとかって結構ね、好きでやってたりしますね。
確かに確かに。ユーゴさんって在宅勤務の時とか、そのデスク周りの、なんていうんですか、ガジェットみたいのって、こだわってたりしますか？
いや、あんまりこだわりはね、なかったですね。ちゃん、ゲーミングチェアみたいな、僕 PC でデスクワークがほとんどなんで、
ですよね。
ゲーミングチェアみたいなものを買おうかなと思っていろいろ調べたら、まあ、安くて3万、高ければね、6万とかもっとするのもあるし、
するんですよね、ゲーミングチェック。
だからまあ、いらないかな、どうしようかな、買おうかなと思って、 いよいよ在宅が本格的になりそうだっていう時に買おうかなと思ったんですけど、やっぱ何がいいのかちょっとよく分かんなくて、どうしようかなと思ってるうちに、在宅は終わっていきました。
面白い。あ、そうだったんですね。これから先多分在宅であることが多いだろうなと思うので、なんかそういうのを用意したいなと思いつつ、もう何から始めていいか分からなくて、結局モニターを買うこともなく、私もう本当にノートパソコン1台だけで仕事してるんですよ。これをちょっと変えたいなと思ってるんですよね、今。
いや、僕もね、モニターは、古いやつがあったんで、それを置きましたけど、結局ノート PC だけになりましたね。
そうなんですか。
あんまり、もうこれ仕事のなんか種類にもよると思うんですけど、あんまりモニター2枚あって仕事がはかどるとか、そういう感じでもあんまないし、
なんですね。
で、どっちかっていうと、家の中をなんかこう、なんて言うんでしょうね。結構行ったり来たりとか、リビングに行って、だらっと仕事したり、1階のなんか和室に行って、だらっと仕事したり、ベッド
基
の
本だ
横
ら
で
だ
仕
っと
事し
仕
た
事。
り。だからノート PC をそのまま、なんか線につながずに仕事してるのがなんかいいなという感じだったんで、できるだけ身軽に身軽にっていう感じで。
いや、わかります。なんか結構お金かかりますからね、そういう周りのガジェット系を用意するのも。だからなんか
そうです
私も今、
ね。
より用意したいなと思いつつ、結局まあノートパソコン1台できるならそれでいいんじゃないかと思って。ノートパソ
あ、
コ
で
ンです。
も、僕、スマートスピーカーってわかります？
わかります。
スマートスピーカーは各部屋に置きました。
え、なんでですか？
なんかこう、ほら、Google とかさ、Apple の独自の、掛け声があるじゃないですか。
ありますね。
あれ言っちゃうと反応しちゃうので言わないですけど
独自の掛け声。ちょっと面白すぎます。その表現がちょっと面白すぎて。
言っちゃうと俺、あれしますからね。
そうです。そんな人いますか？
そう、だから今、この話してる、このすぐ目の前にもスマートスピーカーあるんですよ。もう各部屋にある。
へえ、各部屋ってすごいですね。
各部屋にもつけました。で、僕、Apple のスマートスピーカーを使ってるんですけど、ホームポットってやつ。それ一箇所で、なんかこう、例えば、こう、ビートルズの曲をかけてみたいな感じで言うと、全部屋、それが同期してかかってくれるんですよ。
そうなんですね。
まあ、だからなんだっちゅう話なんですけど、普通にだから、リビングから、こう、1階に移動しても、3階に移動しても、同じ曲がずっとこう、なんか、家全体で流れ続けてるのが良くて、まあそのためにね、2万も3万も出すのかっていうと、ちょっとあれですけど、なんかいい
なん
な
か、
と思って。
ヒーゴさんのいいと思うポイントがちょっと面白いですね。
いや、なんかちょっと憧れたんですよね。
あ、そうなんです。それイヤホンとかじゃダメなんですか？
ああ、まあイヤホンもいいんですけど、なんかこう、エアーで流れてるぐらいが、
確かに。面白い そこに。
そういえば、そういえば、昨日、おとといに、アップルの、なんか、こう、技術基調講演みたいな、WWDC っていうのがありまして、それでね、アップルの AR グラスがついに発表されまして、
なんか、ちらっと SNS で見ました。
あ、本当に、あれね、まあ、なんか、35ドル？あ、違う違う、ごめんなさい。35ドル？あれ？ 35 ドルなわけねえな。
40万ぐらいしましたよ、日本円に
そう
す
ですね。あれ？そう、だから3500ドルかな？
ると。ちょっと、その辺の計算がうまくできないので。
ぐらい
お
なんですけど。
ノンプロ。
で、なんかね、あんまり評判いいのかな？悪いのかな？なんか結構いる人にとっては、あ、すごいっていう感じらしいんですけど、いらない人にとっては、まあ、いらないね。これ高いよねっていう感じになるらしいんですけど、
40万
僕
か。
は、日本円にするとね、48万とか49万ぐらいになるはずです。
高い。
いや、でも、僕、お金貯めようって思いました。
でしょ
今見えてます？こう、
見えてます。
アップルのビジョンプロっていう製品なんですけど、それの公式サイトを、まあ、これ、外で使うことは前提としてないです、全く。で、こういうふうにつけますと、 ちゃんと部屋の中が見えるわけですよね。
はいはいはい、なるほど。
で、PC でやるこういうアイコンとかが空中に表示されて、そこをこう目で視線で追ったり、あとは手で、うんって触れるような動きをすると反応してくれるらしいんですよね。
そうなんだ、すごいですね。
で、目の前にブラウジングのこうウィンドウが空間にこういうふうに現れたりとか。
あ、確かに便利ですね、これはね。
まあ、便利。まあ、ちょっと使ってみないと分かんないですけど、こう映画とかをこう大スクリーンで空中にスクリーンを映し出してみたりとかですね。
手の動きでできるんですね、面白。
そう。で、こんな感じで空中にこうスクリーンがあるかのごとく映画が見れたりですね。まあ、あとは仕事とかも、なんていうんですかね、こう空中にほら、こういう感じで、
お、モニターいらず。
そう。こっちには Excel、こっちには Chrome、調べ物をするとか、で、こっちにはなんかこう時計表示させたりとか、こんな感じで空中に、空間の中にいろんなウィンドウを浮かせることができるっていう。
これってどれぐらい鮮明なんですかね。
片目で 4K 以上の解像度があるって言ってたんで、だいぶ、
だいぶしっかりとした。
そこら辺はね、なんか大丈夫だと思うんですよね。
なるほど。でもこれ、こう見ると、確かに、なんか、いろんなものを買うよりも、これを一つ買った方がコスパがいい気がしてきてるな。
いやー、でもこれ、いや、僕はね、すごい憧れます、これは。使うかな？買っても使うのか、これ。
でもなんか、こういうの見ると、いずれ全ての仕事がこうなるんだろうなって感じはしますよね。
いや、これ、アップルはですね、これはAR グラスとかじゃなくて、空間コンピューティングって言ってて、
面白いな。
要はモニターとかが、ついてるわけじゃない、本体もあるわけじゃない、まあ、こんな感じで空間中を UI にできるっていうんで、
白い。
まあ、ちょっとラジオというか、ポッドキャスト配信を聞いている人は、公式サイトでも見ていただければと思うんですけど、
そうですね。
これはね、いや、実際使うかな？使うかどうかわかんないけど、めちゃめちゃこれ憧れます、僕。
本当ですね。これ憧れますね。
というかね、寝ながら大画面で映画が見れるだけで僕は、
確かに。
ちょっと買い。
いや、49万と
そう、
8
そ
万。
う。そう、そこなんですよ。
え、これ20万とかだったらちょっと考えます。
そうなんだよね。
でも、いずれ多分これがそれこそ10万円台になってくるんでしょうね。
いや、でもそこまで落ちるかな。
いや、落ちませんかね。
でも今、こういう空間中、自分が今目の前にいる部屋が映って、その中に、いろんな UI が浮いているっていうタイプは、AR グラスって言われるんですけど、完全に周りが遮断されて、なんて言うんでしょうね、本当にだから、ゴーグルをカチャッとつけて、その中が、その VR 空間になってるみたいなやつはもう5万ぐらいで買えるんですよ。
そんな安いんだ、もう。じゃあもうこれもそれぐらい下
そう、
がっ
だ
て
から、
も。
そう、今こう映ってるんですけど、こんな感じで、ビデオ通話とかもですね、
便利。
便利なのかどうかわかんないけど、楽しそうっていう。
便利なのかどうかわかんないんかい。
あ、いや、使うかねっていう気はするんですよ。ちゃんと
ない
シミュレーションすると。
か。
だって、スマホでいいじゃんってなりそうな気もするんですよね。
で、家帰ってお父さんがこれずっとつけてたらちょっと大丈夫かなってなりますよね。
ちょっ と
ちょっ
ね。
と心配になりますよね、父が。
いや、でも、携帯持ってたりとか、スマホ持ってたりとか、そういった、今当たり前になってるやつも、ある程度、なんていうんですか、こう、とまだこう外に持ち出すにはちょっと恥ずかしいみたいな、ある程度のキャズムを超える瞬間っていうのがあって、
確かに、そ
あ、
れ
みん
はあ
な
る。
使い始めたんで、もう、ね、電車の中でだって普通にみんなもう動画見たりしてるじゃないですか。iPad とかで動画見てるじゃないですか、みんな。
ヒューゴさんがアーリーアダプターになっていただいて。
そうなんですよね。こう。いや、そう、だから僕ね、Apple Watch も初代の発売日に買ったんですよ。
そうなんですか？
これは便利と思って。
じゃあ結構新しいテクノロジーみたいなのにはすぐこう適応するというか、
します。
なるタイプなんですね。
うん。
いいな。
VR のグラスも買いましたしね。
あ、もうお持ちなんですか、じゃあ。
買ってました。今はちょっと今、手元にはないですけど、
あ、そうなんですか。
ただそれって、ただの、こう、目の前で、こう、頭にくっつけるディスプレイってだけなので、パソコンにつながないといけないんですよね。それが今のその5万ぐらいのやつだと、パソコンにつなぐ必要なく、もうこのゴーグルだけで完結するものになってるんですけど。
なんか毎日ちらっと話したかもしれないんですけど、妹が N 高に通った時期があって、
へえ、あ、それ聞いてないです、多分。
本当ですか？ N 高に通った時期があって、N 高って今、その VR 授業っていうのがあるんですよ。
ああ、ありそ
料金みたいなのを払うと、VR 特別講座みたいなのを受けることができて、
う。
それだとその VR グラスをつけると、そこにあの教室が広がってて、その VR 授業を受けている生徒たちが普通に座ってるんですよ、椅子に。で、その VR グラス、その VR 授業では、その場所ではその立ったり歩いたりするのが自由で、だからなんか、周りの席の子のこうノートを覗いたりとか、チャットを送ったりとかできるんですよ。なんかそういうの聞いたら、いや、なんか恐ろしいなと思って、どんどん進化するなと思って、ちょっと感動しました。
なんかね、それがこう、スタンダードになるかどうかはね、いろんなこう、要素で決まったりするんでね、VR はね、なかなか家庭には普及しづらいかなとは思いますね。
でもそれこそ妹が、私たちが通った小学校とかって、もうパソコンの授業がなくなって、全部 iPad になってるんですよ。
そうですよね。何でしたっけ、そういうの。名前を忘れ、ギガスクール構想でしたっけ。
そういうのがあるんですか？なんか、もしかしたらなんかこうなっても、だいぶ時間かかりそうだけど、こうなるのも遅かれ早かれになるのかなと思いますよね。
なりますね。
い
なると思います。
やー。今からその時代についていく、いけるか不安になってきましたね。
じゃあ、そうそう、これはね、アップルのこのビジョンプロはね、昨日、一昨日ぐらいに発表されたんですけど、本国での発売が今年中。で、その他の国は来年いっぱいみたいな感じになってるんで、だからまだね、僕らが買え、日本にいる僕らが買えるようになるまで1年半ぐらい多分あるんですよ。1年以上。
そ
な
の
の
間に
で、そう、その間にお金を貯めとかなきゃっていう。
買ったの見せてくださいね、ぜひ。ユーゴさんが買ったやつに乗っかろうとしている私がいます。
いやー、これは、これはちょっとね、ちょっと買いたいなと思いました。
いいですね。
まあでも人によってはこれ完全にいらねえじゃんって感じですよね。
私はいらないな
そうですよね。こんなだってマルチタスクやんないもんな、みんな。別に。
これ買うなら最新版の MacBook を買いますね。
そうですよね。それとか iPhone とかの方が多分楽は楽だと思う。
そうですね。いや、でも面白そうではあります。
面白そうではあるんですよね。憧れるは、憧れるは憧れる。
面白い。ありがとうございます。なんか素敵な情報を教えていただいて。
なんかそんな嗜好品の話から、
いろんな話に。
まあでもこれも嗜好品っちゃ嗜好品ですよね。
確かに。
そう、あとは家の中どこに行っても同じ曲が常に同じ同期して流れているようになってほしいみたいなところからホームスマートスピーカーをもう各部屋に導入しましたっていう話とか。あと、あれです。僕んちは、ライトとかも全部、スマートホームにしましたんで。
なんかおっしゃってましたよね。私もやりたいんだよな。
なので、なんか、シリ的なやつに、頼むと、それだけで電気消えたりするんですけど、で、人感センサーみたいなものも結構数千円で安く売ってるんで、
そうですよね。
なので、階段にパッと行くと、階段全体がふわーってついて、
いいな。
夜起きてトイレに行くとき便利。
私もそれにしようかな、うちも。
いや、結構初期投資が高いんですけどね。
あ、そうですか。
電球、なんだろう、レッドライトのその電球自体に Wi-Fi とかが埋め込まれてるので、その電球を変えないといけないんですよ。
なるほど、そっ
そう。
か、そっか。
で、1個2000円とか、まあ4000円とかするんですよね。で、それを家中変えると何個必要なのよって話で。
確かに。
少しずつ少しずつお金に余裕のあるときに、3個とか3個とか5個とか買って、少しずつ少しずつ家を入れ替えていきました。
で、今はもう完璧に全てが揃ってるんですか？
そうですね。で、今いるこの部屋だけがあんまり使わないので、ここだけは普通の、スマートホームではないライトですけど、もうほぼほぼ入れ替わってます。
私もちょっとそのスマートライト、
うん。
切り替えたいです。つまり
で、
階段とトイレを切り替えたい。
スマートライトがあると、ほら、寝るときに、まあ、こんなつまらないことのためにそんな投資をするのかっていうのが常に僕の話には付きまとうんですけど、電気消し、部屋のね、その寝室の電気を消してから寝ると、すねぶつけちゃうじゃないですか。
何それ？ちっちゃいライトとか置いとけばいいじゃないですか。グ
そう、
ラマ
そうなんだよね。そうなんだよ
さん。
ね。その通りなんだよ。
すねぶつけちゃうって何ですか？ 超面白い。
いや、
でで も確か
も、
に。
そう、でもスマートライトがあれば、寝てから、電気を消してみたいに言うと、ふって消えてくれるので、便利と思って。
すねのね、安全を守るためにも重要ですね。
うん。そう、だから、僕の言ってる話は、便利は便利なんですよ。全部、多分。ただ、そのためにいくらかけんのっていうのは、ちょっと釣り合わない話が多いかもしれないですね。
ヒューゴさんめちゃくちゃ合理的なイメージがあったので、その謎のこだわりがすごい好きです。
いや、でも、合理的ですよ、合理的。
合理的かな。
うん。だから、便利にするっていうところに、一点に関しては、便利
確か
にはなってるんで。
に。になってますもんね。
うん。
面白い。ちょっといい話
で、
が聞き
そう、だからうちの電気は、ほぼほぼもう一切誰も何も、そのスイッチに触れなくていいようになってるんですよ。
ました。でもなんかそれって電気消しといてよみたいな、そうう
ん。
いうなんか注意みたいにもつながらなくて結構いいですね。
そうなんですよ。で、妻も、まあ、これがね、本当かどうかは僕は実証してないのでわからないですけど、妻がですね、電気代がまあ最近高くなってるじゃないですか、いろいろ、物価高で。で、その中で、こう、何に、電気代を一番使ってるかみたいなものも出るんですよ、スマートホームだと。
面白い、そうなんですね。
うん、要は、この電力をこれぐらい使ってて、これぐらい時間運転してたんで、これぐらいの、例えばクーラーは、この部屋のクーラーはこれぐらい、今月使ってました、電力これぐらい使ってました、と、電気はこれぐらい使ってましたみたいなのが大体出るんで。で、そうするとね、やっぱり一般的な家庭だと、その空調が一番やっぱり電気代を食
そうですよね。
う。うん。で、2番目が意外とテレビらしいんですよね。
テレビなんだ。
は、うん。で、なんか書いてありましたね。
テレビそんなに使うイメージ全然なかったです。
テレビはね、意外とつけてる時の消費電力が高いんですよね、多分。で、3番目が電気らしいんですけど、
そうなんです
うん。
ね。
うちはもう、各階にあるクーラーは全部スマホからピッピって、オンオフできるようになってるし、で、電気は、使ってるとき、誰かがその部屋にいるときは、誰かが部屋に入ってくると、まあ、階段とかもそうですけど、こう、人を感知するとふってついて、人が誰もいなくなったら10分後に消えるようにしてあるんですよ。
いいなぁ。
だから基本的にはそのスイッチに誰も触れなくていいようにした。
めっちゃいいですね、それ。
そういう、ここまで来るといいでしょ？
ここまで来るとすごいいいです。なんかさっきのすねの話聞いたらすねって思いましたけど。
うん。いや、まあ、最初はね。
でもその話を聞くとちょっといいなって思いました。
で、なんかこう、電気代高くなってきたけど、なんかあんまりそこまで言うほど高くなってないって妻が言ってて、もしかしたら、クーラーとかは結構うちら、惜しまずガンガン使っちゃうタイプなんで、うん、なんかもしかしたら、電気とかが勝手に消える、あれが結構いいのかもって言ってましたね。
役に合ってるのかもしれませんね、意外にそれ
うん、か
が。
もしれない。うん。
ちょっとうちもそれを取り入れてみます。
はい。まあ結構初期投資かかりますけどね、最初はなんか、結構電球もだから、1、2、3、4、5、6、なんか20個ぐらい必要になるんですよ、家中やろうとすると。
確かに。で、まあ、
そう
必要
すると、
なものをちょっとずつ
そう、必要なところからちょっとずつでいいと思いますね。
はい
まずは寝室をスマートライトにして、で、
うん。うんうんうん。
寝室にスマートスピーカーを1個置いて、
うんうんうん。
で、そうすると、寝るときに、
は
こう、Siri に頼むだけで、電気を、こう、ちゃんとね、ベッドに入って、寝
い。
て、いい感じのポジションを整えて、で、よし、よしってなってから、電気消してっていうと、ふって消えてくれるっていうところから始めて、それをいろんな部屋にちょっと拡張していってっていう感じでやりましたね。
すごいな、ハイテクな生活ですね。
で、テレビもスマホからオンオフできるし、電気もどの部屋がついてて、どの部屋が消えてるみたいなものもスマホから一応見れるし、声でも操作できるし、で、クーラーもそういう状態になってるし、電気もそういう状態になってるぐらいかな、今は。
それってアプリ、
あとホットカーペット。ホットカーペットも、3階の子供部屋と2階のリビングがホットカーペットなんですけど、それも声とスマホで操作できるようになってます。
それなんかアプリケーションみたいなのに全部こう集約させてるんですか？
うん、そうです、そうです。
ちょっと今度見せてください、それめっちゃ見たい。
ぜひぜひぜひ。
今度お会い
そう
し
なん
た
ですよ
時。
ね。そう。そう。今度はあれですよね。写真集を、こう、持ち寄ろうの回で、
確かに。
そうなんですよ。写真集を持ち寄ろうの回で、僕が写真集をですね、およそ持っていける量じゃないので、もう良ければもう本当お越しくださいってなってて、
持ち寄ろうというよりも、ヒューゴさんの持っている写真集を見に行こうって感じなんですけど。
もうで、その時に体感していただければ、
やった、嬉しい。
羨ましいかどうかは別として、一応体験はできますので。
ありがとうございます。ちょっとその時は楽しみにしております。
はい、ぜひぜひ。いや、スマートホームについて語ってしまいました。
いや、めっちゃ嬉しいです。そういうのすごい好きです。
はい、では、今日はそんな感じですかね。
がとうございまし
は
た。
い、ありがとうございます。それでは、おやすみなさい。
ごめんなさい。